紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
11月2日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は、各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。
はい。
本日は箱と場を作る株式会社斉藤翔平さんをお迎えいたします。そしてその後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
どうぞお楽しみください。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、キューレングループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい。さて、ここからは、誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい。
本日のゲストは箱と場を作る株式会社斉藤、代表ですよね、斉藤翔平さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
緊張してないですか？
ちょっとやっぱり緊張しますね。こう大先輩を二人を前にすると
そう、まあ、私はね、山口先輩なんですけど、うんうん、斉藤さんから見たら紀藤先輩でもあるという、はい、
そうですね。
まあ、大学の我々の後輩にあたりますけど、うんうんうんうん、もうよく知ってますよね、山口先輩もね。
そうですね、もう20年昔から。そうそうそう、実はあのお父様の代からですね、ずっと付き合いがありまして。
そうなんですよ。もちろんね、うん、今の話もいろいろ聞きたいんですけれども、はい、うん、やっぱ斉藤さんたちのこう話をするにはやっぱりお父様の存在っていうのがね、もともとっていうか今もそうですけど、建築の、はい、まあ、いわゆる設計事務所、
ね、そうですね、設計をベースにして、
まあ、主たる仕事としては、はい、そう、建築設計をされてますが、はい、場所が箱崎、
東区箱崎という、うん、あの箱崎宮というお宮が1100年前からある、うん、こう、まあ、下町的な、うん、あの場所ですよね、うんうんうん、
そこにもともと拠点を、まあ、設計事務所としても拠点を置き、
そうですね、
で先代のお父様の時代から、うん、はい、町づくりというかね、まあ、町の活性化っていう部分でかなりこう深く入られてたっていう背景がありますよね。
そうですね、私の父が、まあ、あの父の友人の今井正先生っていう九州大学の先生をされてた方と一緒に、まあ、町づくりの NPO を立ち上げられて、でそこで箱崎公会堂っていう、あの民設民営のなんか NPO カフェみたいなのを作って、まあ、それで、まあ、建築家は町づくりをしないといけないっていうような信念で、まあ、やってあって、まあ、その時にまあ山口悟さん
も、僕もね、出入りしてたんですよ。要はね、なんか今その古いお家が壊されてマンションが建つ時に、はいはい、マンションの1階駐車場になっちゃって、
お、あ、商店街に面したところですね。
そうそうそう、はいはい、でこう1階レベルのにぎわいがなくなってしまうから、うん、そこに駐車場じゃなくてにぎわいの装置として、うん、そういうね、公会堂と言われる民設民営の場所を作ろうってやってて、うん、はい、僕もそこにこう吸い寄せられるように行ったんですよね。
吸い寄せられちゃいました、
うん、そうそうそう
なんか今、はい、町づくりのこう NPO 法人みたいな言い方さらっとしましたけど、やっぱもう20年以上前とか20年近く前ですから、やっぱかなりこう福岡市の中でもこう先発隊というか、はい、かなり早い時期にそういう動きが起きたんじゃないですかね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、僕ももうほぼ学生に近いぐらい、うんうんうん、大学卒業してすぐぐらいだったんですけど、まあ、かなりその前からまあ活動自体は始まっていて、まあ、その場所を構えたのがちょうど2000年ぐらいだったかと記憶しています、うん、でその時からまああの僕の学生の仲間、学生時代の仲間とかもなんか巻き込んで一緒にこうなんか場所作りの塗装をしたりとか DIY みたいなことをやって作ってましたね、
うん、それであれだよね、うん、あの公会堂の前にさ、はい、なんか空き店舗ができたらさ、そうそうそう、そこにバーを入れてみたりとかね、
そうですね、
あの劇団のさ、はい、拠点を作ったりとかね、
よく覚えてらっしゃいますね。
だから 今流行ってることも20年以上前からずっとやってた感じだよね。
いや、そうで ですか。なかなかでもそれもまあいろいろ形を変えてはいますけど、まあ未だにまだその流れで活動はしてるというイメージですね。
僕こう自分自身もそういう活動を若干してるんですけど、やっぱこう事業をちゃんと受け継いでいく、次の世代が受け継いでいく、まあ事業承継ってすごい大事かなと思うんですけど、なんか斉藤さんたち、まあ実はご兄弟でね、弟さんと一緒にあの設計事務所の活動されてますけど、まあしっかりもうお父様からもう15年前ですかね。
そうです、僕は会社を引き継いだのが15年前です、うん、で会社としてはもう53年目になります、
ね。そ
う
そう、まあ、老舗の設計事務所なんですが、はい、そうやって、まあ、業としてね、仕事としても受け継いでるけれども、うん、なんかそのお父様の町に対する、うんうん、町づくりに対する意思みたいなものもこうしっかり受け継いでるっていう、なかなかこういうケースってね、まあ、あれなんじゃないかなと思うんですよね。
どうなんでしょうね。
それってやっぱどうですか、はい、お父さん、うんうん、その20年以上前から動きを見ていて、うん、どうですか、この学生だった頃とか若い頃の斉藤さんたちはどう見てたんですか。
まあ、我々環境設計学科ということで、まあ、学んでいたことが、まあ、単なる建築ではなかった、うんうん、もう少し広いことをやっていたところからすると、まあ、なんか考え方として共感できる部分は、まあ、昔からあって、まあ、そういったところでなんか結果的に今に至ってるんですけど、まあ、会社では自分が社長で弟が副社長で、商店街では弟が会長で、まあ、僕はあの平野事務員みたいな感じで活動していて、まあそれぞれにこうちょっとずつこう兄弟の、まあ、あの得意分野みたいなところを生かしながら活動してるイメージですね。
なんかまあお父さんも多分そういうスタンスでされてたと思うんだけど、やっぱその自分の本業というか、まあね、はい、お金を稼いでいる仕事としての設計事務所設計と、そういうこう、まあ、地域の人間として、はい、もちろんまあそこもねゼロではないんでしょうけど、やっぱりまあある意味ボランティア的にやっている街づくりみたいなものってこう どんな感じでこうリンクをしていくんですか。
ですね、まあ、あの父の頃はまあほぼほぼなんだろう、建築やってまあ街づくりはボランティアみたいな、うんうんうん、あの意識が強かったと思うんですけど、うんうん、まあ、なんか、まあ、自分らの代になってというか、まあ、あのやっぱり両輪で稼いでいかないとやっぱ続けるのも大変だなというところもあって、うん、まあ、今その、まあ、社名を2回ぐらい実は変えてるんですけど、はいはいはい、まあ、引き継いでしばらく弟とやってた時に、まあ、箱と場を作るという冠を決めたんですけど、うんうん、なんか箱作り設計ですね、まあ、それと場作り、まあ、街づくりみたいなのを、まあ、両方事業としてやっていこうということで、まあ、今やってて、まあ、なかなかやっぱ場作りの方はなんか事業的には難しい面はまだまだあるんですけど、うん、まあ、でも少しずつこう形になってきたかなというところではあります。
うん、こう山口先輩からしてこう、うん、なんですかね、まあ、そういう本業と本業じゃない部分みたいなものをこう両面持ちながら、そこをこううまく融合させていく、うん、なんかリンクさせていくってどういう感覚なんでしょうね。
ねえ、でもそのね、大学でその環境設計とかね、うんうんうん、言っているその環境を設計する、環境をデザインするっていうことを突き詰めていくと、やっぱりそういうふうになっちゃうっていうかね、うん、箱は何のためにあるの、活動のためだよねって、はい、じゃあ活動が生まれるためには何がいるの、うん、箱だよねっていう、うん、なんか鶏卵のような関係にあるので、結局全部つながっちゃってるという感覚があるもんね。
まあ、でもやっぱりなんか先に中身ありきというか、うんうん、その何をそこでしたいのか起こしたいのかみたいなところに対して箱がくっついてくるのが、まあどちらかというと形としてはいいのかなというふうに思ってるところもあって、うんうん、なんかちょっと箱ありきで考えたくないっていうのは、うん、まあ意識としてはありますね。うんうん、まあ、なんかその辺が今あの旧大の跡地のことにもちょっと関わってるんですけど、まあ、なんかね、更地の中に新しく箱はできるんですけど、うん、やっぱちゃんと中身がまず先にあるような街づくりになっていくといいかなとか。
そうだよね、うん、だってあの通りってさ、もともと大学通りってみんな呼んでたん
です
ね。
そうです
よ。で大学生向けのお店なんかいっぱいあったけれど、うん、やっぱり毎年間に移って、うん、はい、まあ、本当に新展開だけど、うん、まあ、この数年何を感じ、これからちょっとどんな動きになろうとしてるのかもちょっと聞きたいんだけど、うん、
はい、
うん、どんな感じだったんですか、この何年かというのは。
そうですね、まあ、うん、あのもう10年ぐらい前からその跡地の街づくりについて、まあ、考えたりいろいろ、まあ、行政とか大学と会話をしてきているんですけど、まあ、やっぱり、まあ、箱崎のお宮を中心とした古くからある1000年続く街で、まあ、この100年 200年ぐらいは多分商店街だったり、まあ、大学の学生街だったりっていう形があったと思うんですけど、うん、まあ、その時間軸のなんかこう流れとか続いてるものをなんか途切れさせないようになんか連続したつながったものとして街づくりしていく必要があるなと思った時に、うん、まあ、商店街 もやっぱりお店がだいぶ減って、うん、まあ、時代もあるし、まあ、なんだろう、こう世代交代の問題もあって、でどんどんこうお店がなくなってマンションに変わっていっていく中で、うんうん、まあ、お店はまあなんとかこう同世代の仲間を増やしながら、まあ、今その商店街は100店舗105店舗ぐらいの加盟店があるんですけど、うん、まあ、そういうのもなんか紀藤さんともいろいろ相談しながら、うんうん、あの街づくりの一環として商店街っていうのをまあどうにかこう持ち直してきて、
うん、あ、素晴らしいね、
まあ、実はこの T シャツ
見えないけど、見えないけど、はい、T シャツが、はい、あ、でちゃんとあの
神社の刺
繍に名前箱崎号があの、
ね、そこはちゃんと刺繍で入ってる刺繍、ね、
立体感がある刺繍になってます、
はい、あの最近刺繍屋さんができてですね、
へ、そういうことか、
はい、そのエリアの このエリアの人たちが法事屋に合わせてイベントやりたいって言って、うん、まあ、一緒に考えて
このエリアって T シャツを指すって、ね、
場所があ、でもすごいよく分かりますよ、
はい、で、まあ、僕らはずっといろんな街づくりの企画イベントをやってきた中で、まあ、こう新しい人が新しい動きも出てきたりとかしてて、うんうん、なんかそういうことが、まあ、なんか箱崎の街の良さを知って人が集まって、まあ、それを引き継いでいく、まあ、それは当初もともとあった人とはまた違うかもしれないですけど、うん、なんかこう街の DNA みたいなものがちゃんと引き継がれていくような動きを今していって、まあ、そのための拠点にあの、まあ、無名塾っていう場所があるんですけど、うんうん、まあ、そこで活動のベースにしながら、まあ、その跡地の開発を担う事業者さんたちともそこに来ていただいて会話をしたり、うんうん、なんかそういうことであの今次に繋げてい
く。わかる。だからさ、古いものから新しい人たちねっていうのとね、大きな事業者ともっていう、うん、そのやり方っていうのはあらゆるところで参考になるなと思って見てんだよね、
う
ん、
もちろんね、街っていうのは新陳代謝もあるから、うん、新しいウェーブというかね、波が押し寄せてくるんだけれども、うんうん、それって今までのものがなんかブツって切れて新しいものに生まれ変わるんじゃなくて、うんうん、やっぱりそういう流れとして、うん、前のことも肯定する、はい、するし、今からのことも肯定しながらうまくつなげていくっていう、なんかその発想はすごくやっぱ大事ですね、うんうんうん、
そうですね、もう本当途切れさせたらダメだなというふうに思って、う
ん、それであれだよね、で、うん、あの斉藤さん自身もいわゆるこう設計してありながら、商店街にもかなり関わってるよね、うん、
そうです、その今言った、うん、まあ、無名塾っていう場所は、うん、商店街の事務局にも
な
って
ます、事務局にでもあるわけだよね、
はい、僕はいずれ呼びたいんですけど、うん、弟の光平君、翔平君の弟、うん、光平君って言うんですけど、うん、が今商店街の、まあ、いわゆる理事長よね、会長さん
をする、組合の会長を
してる、会長なんだよね、
まあ、まだ若いんですよ、40代半ばで若いんですけど、
それもなんていうの、例えばさ商店街とか、うん、まあね、紀藤君プロだけど、うん、やっぱりこう年功序列的なところはそういう理事とかちょっとあるようなところで、若い人間が理事長っていうのも、
そうですね、前の会長から30歳一気に若返る、
う
ん
う
ん、
そう、あ、そっか、
はい、
わお、それはもう受ける方も受け渡す方もよ、それでっていう、はい、それがすごいと思うんだけど、
そうですね、やっぱなかなかこう、うん、ね、上の世代の方が蓋をしてみたいな状況っていうのはよくあるかと思うんですけど、うん、まあ、箱崎商店街に関しては、まあ、その辺のこうなんだろう、上の方が見守ってくれるところと、うん、まあ、下の人はなんか汗かいて頑張るところのバランスが今、
いや、結構いいのかもしれないですね、とてもいいですよ、
弟さんもそういうこと言われて、うん、よっしゃっていう感じだったんですか、
よっしゃなんですかね、それはいつか聞いてみて、
本人聞かないと僕は彼に元彼にゲストで呼ぶの、はい、呼びますけど、はい、あの彼はやっぱり次につなげるためにっていうのが自分の役割だとやっぱり言ってます
ね、なるほどね、
だから自分もそんな長くするつもりはなくて、やっぱり次世代を育てそこにつないでいく感じだって言ってたから、うんうん、まあ、まさに本当同じこと言ってるなっていうことと、うんうん、で実はこう毎週火曜日の夜に、うん、あのね、さっきの無名塾っていう商店街の真ん中にある事務局のある部屋で、うんうんうん、なんかね、みんな入り乱れて飲んでるんです
、ね、まあ一応会議という名にはなってるんですけど、
あの前半はもちろんいろんな報告事項があったり、はい、なんか皆さんで情報共有されるんだけど、うんうん、もう途中からプシュってこう開いてね、
まあ、まさに場を作ってるん
だね、最初からですね、
最初から一応
で、またさ、乾杯とともに始まる会議、
知ってる小島鮮魚店さんっていうね、
出る、
親父さんがさ、
あまりにも美味しい刺身がね。
で、まあ、僕らはねよく知り合いだからですけど、あの隣のセブンイレブンで、ビールをさ、6本入れを買っていくわけですよ、でポンって置いたら、おーありがとうっつって飲みながら、したら美味しい刺身出してくれるんですよね。あれが、まあ、あれはちょっとね我々にサービスしてくれてるんで、一般の方はそういうできるかわからないですけど、まあ、なんか、ね、本当まず商店街らしい、
本当に
ね、コミュニケーションじゃないですか。
そうですよね。だからそのまあ人と人のつながりというか、顔の見える関係みたいなのが、まあ、まだかろうじてあるから、あ、ね、まあ、それはちゃんとこう次につないでいくべきもので、なんかそこは大事にしたいですね。
なんか僕はね、いろいろな商店街に関わったり、その箱崎も応援してるんですけど、やっぱり目の前にその、ね、スマートシティと呼ばれる、こう最先端な街がこれからできると言われていて、まあ、それはそれで本当に福岡市も頑張って作るので、でもその時に初めてその流れにあるこの古、まだ古い文化が残っている商店街が、僕はうまくやっていけば逆に際立つんじゃないかなと思って、
そうだよね、
やっぱり人間ってその便利な方とかね、新しいものに、はい、今からこう変化していくんだけれども、多分赤ちゃおちんのお店にはいつでも行きたいし、ね、美味しい焼き鳥食べたいしみたいなところで行くと、なんかそこが両セ、ね、2つセットになってるってところが、僕は箱崎の強みになるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、なんかやっぱ時間が減ってる場所の安心感みたいなのってすごくありますよね。
いや、なんか本当組合員数もね、このコロナの中で厳しい中で、なんかねもう倍とは言わないよね、
27店舗が105店舗
に増えて、会員数が増えたんですよ。
ま
あ、元々あったお店でね、会員入られたとかいうのも含めですけど、でもそれはやっぱりね、彼とか弟さんのね、浩平君たちが、やっぱ足しげくちゃんとお店に通い、コミュニケーションして、ちゃんとね、商店街ってこういう活動してるんですよってお話をしながら、一軒一軒ちゃんとこう、
めっちゃいい話、
ノミニケーションが大好きなだけです
大事ですよね。
いや、大事だな。
だからまあ、なんかこう世代が違うね、もちろん考え方いろいろ違ったりはするんだろうけど、なんか一つ商店街とかね、箱崎の街っていうものを見てるっていう、そういうなんかある意味お父さんの時代からね続いてる DNA みたいなのがそこにあるんだろうなって気がしますよね。
そうですね、まあ、それをまたちょっとやっぱり後につなげていこうということで、まあ、大学生さんたちと一緒にまあ地図作ったりとか、それもただの地図ではなくて、まあ、箱散歩マップっていう街歩きをして、街の人の顔を知ってもらって、箱崎の街の良さを知ってもらうっていうことを、まあ、学生さんと取材とかしながら作ったマップがあったりとかして、まあ、そういう世代を引き継ぐっていう活動もしていますね。
箱崎いい街ですよ。
いや、本当に
ぜひまた来ていただきたいというか、まあ、お二人はよく来ていただいてますけど、はい、
いや、まだまだ話尽きないんですけど、まあ、今度はちょっと弟のね、浩平君にも、
ぜひ来たいね、
そうですね、と思うんで、
残りはそちらにバトンタッチ。
わかりました、はい、そういえばなんかあの告知があるイベント、まあ我々もかかってますけど、
そうですね、あのもう芸高生みんなの、大事な大事なイベント、
我々の卒業した大学芸工大の、
はい、ぜひそうですね、11月9日、
はい、これ、来週の土曜日ですね。
そうですね、来週の土曜日、朝から晩まで、我々の芸工大の大橋キャンパスで、芸工まちづくりサミットかっこ仮というイベントを企画しております。
最後まで仮かもしれないけど、
そうですね、はい、でも、まあ、初めての試み、
そうですよね、はい、私も山口先輩もちょっとね、登場しますけど、
そうですね、
はい、私は同窓会活動をいろいろやっておりまして、まあ、九州各地に芸工出身のまちづくりの面白いプレイヤーがいるぞということで、ね、
はい
はい、日野さんっていう先輩に、プロデュースしていただいて、まあ、30名近くの、まあ、芸工人材が揃います。
おー、いろいろみんなでサミットするわけですね。サミットします。
まあ、おしゃべりします。
おしゃべりします。はい、
であれでね、教室に分かれて文化会やったりとかね、
いろんな、いろんな分野の話は多分聞けるので、
そうですね、
これいろんな方参加して OK なんですよね、
はい、誰でも参加できるので、はいはい、もうはい、絶賛参加者募集中です、
はい、じゃあ改めてこのイベントの詳細を、
はい、はい、11月9日土曜日、10時から17時ぐらいまでですね、はいはいはいはい、場所は、現九州大学芸術工学部大橋キャンパスになります。
大橋駅からちょっと歩いて、
ね、そうですね、
あっちの方ですね、はいはい、道挟んで、
道挟んで側、
はい、ぜひ来ていただければと思います、
はいはい、お待ちしております。
私も山口先輩も参加します、
はい、はい、
今日はでも箱崎のいい話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは、まちづくり大事典のコーナーです、
はい、
本日のゲスト斉藤翔平さんとのトークの中で出てきたキーワードについて、まあ、ちょっとだけね深掘りしていきたいなと思うんですが、
はい、やりましょう。
なんかまあすごい最初ほら箱崎宮 千年前の話から、
ね、ちょっとスパンが違うよね
さらっと言ったけどね、やっぱまあ町には歴史っていうのは必ずありますけど、うんうん、やっぱりどの時代から意識するかって言って箱崎の場合は千年前なのかなという、
いや本当ね、だから大学ができるも最近で、亡くなるもまあ ね千年の歴史の中のある小さな事象かもしれないという、すごいよねそのスパンね。
それでいくと、まあ 旧大跡地が新しくなっていくっていう話も、うんうん、それが例えば20年以上前からお父さんがやられてる町づくりの話も、うんうん、なんかこう一つ一貫した何かこう、あ、彼は DNA って言ってましたけどね、
言ってた、
町の DNA みたいなものをしっかり格好す、こう筋のしながら軸としながら、うん、それはこう町は変わっていいけどもなんか繋いでいきたいっていう話ですよね。
本当にね、うん、なんかこうおおらかに受け入れてね、うん、やってるのは本当すごいなと思いましたね。
なんかそのね、受け入れるこう心意気みたいなものを彼はなんかもしかしたらお父さんからしっかり受け継いで、うん、本当に今も実践してるんだなっていう、うんうん、本当に素敵なご家族親子だなって感じですよ ね、
ですね、はい、
ここからはまちづくり相談室のコーナーです、はい、今回相談が届いております、
はい、
ラジオネームイケピョンさんからいただいております。
はい、
世代交代について様々な相談を受けています。ほうほう、任意団体や自治会など形は違えどその取り組みを次世代につなぐために皆さん悩まれているようです、うん、紀藤さんや山口さんはそのような相談が来た時どのようにアドバイスをされますかということで、今日これ本編のね、先ほど の、 あのゲストトークもまさにそういうテーマでした。
まさにそれだったよね、うんうんうん、あの僕だったら、うん、あのなんだろうな、上の人がその後輩に対して、はい、なんか自分たちのやりたいことを若い人に やらせようってするケースがすごくある気がして、うんうん、
なるほどなるほど、
そうするとなんかやらされ感満載な気がしちゃ う、ね、はいはい、だから若い人たちがやりたいことをその上の人たちが応援するって逆さまにすると、うん、なんかすごいこうモチベーション高くやれるんじゃないかって、うん、なんか僕はそんな感覚でよくあの上の人たちにあのアドバイスしたりするけど、紀藤がどう、
そうですね、うん、まあ、やっぱそういうケース多いと思うんですよね、うん、でその時にですね、あのなんていうかな、このやりたい自分たちがやってることを次につなげるじゃなく、うん、やっぱ一個手前に戻るとやっぱりそれは何のためにやったかって、町が良くなるためにとかね、町、うんうん、がもっと元気になるためにやってるわけですから、うんうんうん、じゃあその町が元気になるっていう感覚を次につなげるってなると、
あ、そうか、やり方じゃなくてその裏にある ね、 ね、思いとかなぜかっていう、
それはまさに昨日斉藤さんがおっしゃった町の DNA みたいな話だと思うんですけど、確かに、なんかそういうこう一個ね、こう外側から見るって、うん、お互い見るってことがすごく大事なのかなと思いますよね。
そうね、あとあれね、うん、やってくれっていうよりもよろしく頼むわみたいなね、なんかこ う、
そう、なんか本当にこう、ね、姿勢とかね、
なんかそういうの大事、
ね、どこの角度からかみたいなのも大事だと思うんで、
大事よ、ね、
まあ、そこをまあ、ね、やっぱりイケピョンさんあたりはこうちゃんとこ う、 うまく間つなぐような、うん、何かそういう立場に なられたり、ね、
そか、両方の気持ちが分かるという立場の人が必要なわけだね、
う
ん
う
ん
う
ん、
っていうのもあります
よ、ね、あるよね、
まあ、そうやってまあやっぱコミュニケーションを丁寧にされるっていうのがすごく大事なのかなという気がします。ありがとうございます、イケピョンさん、いい質問をありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、お待ちしてます。
町づくりラジオ、
今週の町づくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週は株式会社徳田畳襖店、うん、専務取締役、そして畳屋ラッパー徳田直弘さんをお迎えいたします。
楽しみです。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
今日も一日張り切ってまいりましょう。
はい、
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。